てててて、いろはです、こんばんは、DJ ラハウォーキンミカブリでございます。8月の18日月曜日、ただいま時間は20時ジャストでございます。ようやく職場から出てきました。はい、がっつりと夏休み明け初日はざっくりざっくりと2時間残業してまいりました。疲れた、寒いっていうね。まあね、あの連休前、夏休み前もね、冷房がきつすぎるんじゃっていうことを、毎日のように、愚痴垂れていたわけでございますが、今日は相変わらずですね、冷房かけすぎだっちゅうのっていうね。もう朝は本当にね元気なんですよ。元気まんまんま、元気まんまんとおかしいね、元気もりもりでね、職場行って9時から業務スタートして、もう11時過ぎには冷房にやられてるわけですよ。鼻水がジュルジュルジュルって出てくるし、くしゃみ止まんないしっていうね、ひどい。まあそんな状態だけど、まあもうね、さすがに早退するわけにはいかないって、早退できるような仕事の量じゃないので、今日はね本当にもう普段の2日分ぐらいの仕事をしてまいりまして、本当はねもうちょっと 楽になるかなと思ったんですけど、思いのほかね、夏休み前の積み残しって言いますかね、それが多くてですね、ひどい、もう頑張らざるを得なかったっていう感じでですね、多分明日あたりはね、明日明後日ぐらいからその夏休み期間中に壊れた機械たちが、一斉に帰ってくると思いますので、多分ここから今日からね2週間ぐらいはもう仕事の、夏のラッシュがやってくるんじゃないかなと思うわけでございます。いやだな。まあまあまあまあ頑張ります、頑張りますともさん。はい、そんなわけで仕事から帰る途中のいろはでございますけれども、高校野球がですね、今日決勝戦だったんですよね、確かね、大阪桐蔭、大阪、北大阪ね、大阪桐蔭高校と、どこだっけ、常陽菊川だっけ、うん、でしたね。さっきね仕事中に60を過ぎたあたりでですね、まあちょっと息抜きって感じでニュースサイト、ヤフーのねニュースサイトちらっと見たら試合が終わってた。何このワンサイドゲームっていう。21安打17得点だっけ。17対0ですよね。もうエース福島優斗の完封、毎回の21安打、奥村のセンターオーバーの満塁ホームラン、などなどひどい。まああのね、思い起こせば10年前、第80回、ねえ、まあ、ある大会はまあ松坂の大会でしたよ。松坂率いる、まあね、松坂率いるというか松坂以外にもすごいプレーいっぱいいたんですけど、松坂のね横浜高校が決勝戦で、京都清少相手にノーヒットノーランをやってのけたという、これもある意味ワンサイドゲームなんですけど、まあ今回もね第90回記念大会も決勝戦は非常にワンサイドなね、17対0って、もう多分ね、常陽菊川の選手 もう6回ぐらいから泣きそうだったんじゃないですかね、これね。もうまあ、まあ、よく最後まで頑張ったっていう感じですけど、うん、まあ何しろ大阪桐蔭は、ね、最初からまあ時期があるのはもうもちろん分かってたんですけど、本当になんですかね、負けててもじわじわじわじわと追い上げていく強さ、かと思えば今回のように圧倒的なね破壊力を持って 一方的に古典版にする力とかね、持ってたわけでございますよ。まあ今年は、大阪桐蔭は強かった。大阪桐蔭の試合ね、3試合か4試合ぐらい見ました。なんだかんだでね、うちでも大阪桐蔭とかね、あの近畿の、学校が出てる試合はね、テレビかかるんですよ。みんな見るんですよ。いろはさんもね、それに便乗して見たりとかするわけ。まあ強いね。4点ぐらいね、先制されても全然ね、あっすり返しちゃいますからね。はい、そんな強さがありました。まあ常陽菊川もね、まあ、あの決勝戦はね0点でしたけどね、準決勝まではね、その得点するイニングは少ないんですけど、得点するときに一気に大量得点を取ってね、一発で1イニングで試合を決めてしまうというゲームを続けてきましたからね。まあ本当に今決勝に関してはそのチャンスの糸口さえなかったっていうことなんでしょうね。大阪桐蔭が強すぎたということなんでございましょう。はい、思い起こせば大阪の高校が夏の甲子園優勝するのってなんか久しぶりのような気がするんですけど、どうなんでしょう。まあまあ、あんまりそんなやっぱりね、25過ぎるあたりからあんまり高校野球にも、執着しなくなりましたからね。まあね、中国で行われておりますね、北京大運動会でもですね、あんまりそんな言うほど結果しか見てないですからね。テレビ中継だっていうのは全然見てないですからね。見てもまあ NHK かな、 NHK 見るぐらいかな。民放は基本的にね、実況がうるさい、あとコメンテーターがうるさいっていうね、非常に残念なことになってますので、まあまあ、民放のね、中継は基本的には見ないです。はい。まあそもそもあんまりテレビを見てる暇がないっていうのが一番残念なんですけども、はい。まあ、そんなわけで、今年の夏の一大イベントが一つ終わったと。で、北京大運動会もあと1週間ぐらいで終わりですかね、多分ね。まあ、フェルプスね、アメリカのマイケル・フェルプス、昨日の、色ごろラジオでも言ったんですけど、強い、8種目、まあ、団体のリレーでも2種目ありますけど、8種目出て、金メダル8つ、完全勝利かよってね、しかも世界新記録が7つ、世界新記録が取れなかった 100m バタフライもね、50m の折り返しが8人中7位というところから、怒涛の追い上げ、もう神がかり的な追い上げ、ある意味ね、世界新記録を取るレースよりも歴史的な感動的な追い上げだったという、100分の1秒差ですからね、すごい。まあね、個人メドレーが強い選手ってやっぱりオールラウンド強いですからね。まあ本当にね、平泳ぎで、ね、これでうっかりね、平泳ぎでも出てね、北島康介に勝ったりなんかしたらもう大変なことですよ。まあ、それはさすがに無理なのかな。ね、北島もね、一郎並みにそのいける、日本人としてね、いける伝説みたいなことになってますから、強いですよね、北島も。本当にバッチリここにピークを持ってこれた、そういう強さが、感じられるわけでございます。まあ、テレビを通してでしかわかんないんですけど、はい。まあ、しかも本当にね、あんまり執着して見てないくせにつらつら語るという、ひどい色派でございます。はい。まあ、基本的にね、スポーツ観戦は好きなのでね。まあね、いろんな、ね、メジャーなスポーツからマイナーなスポーツまで一通り見ますから、まあ、そういうのを見るのは大好きなわけでございます。おかげでね、クイズマジカルアカデミーもですね、今絶賛、QMA 5ですかね、やってるわけでございますが、スポーツの正解率が未だに8割オーバー、83% ぐらいをキープしております。まあ、困ったことにですね、スポーツが得意だと言ってるにもかかわらず、一番正解率高いのが芸能ジャンルっていうのがね、まあ、ひどい。86% ぐらい正解してるわけですよ。一番低いのがね、アニメとゲーム。6割を切っております。 57% ぐらいだったかな。その次はね、その次に低いのが学問が6割前後行ったり来たり。まあね、高校の2年あたりから真面目に勉強しなくなりましたからね。まあそりゃ学問はね、学校で勉強してきたことがまさに生きるジャンルですから、まあまあもうそれはもう学問で取れないのは仕方がない、感じでございます。あとは雑学はね、まあ、基本好きなので大体7割ぐらい、知ってること知らないこといろいろありますけど、大体7割ぐらい で全体の正解率が7割ちょいぐらいかな。そのあたりをキープしているいろはさんでございます。まあなんだろう、ミノタウロス組でしばらく滞在かなっていう。問題の引きが良ければね、優勝できるんですけどね、決勝まで残れればなんとかなるんですけど、まあもうね、1回戦でね、アニメゲームを引いたら、前にも1回言ったことあるような気がするんですけど、アニゲーをね、1回戦で引いてしまったら、もう1回戦落ちする可能性が非常に高い感じですし、まあ2回戦、3回戦でも、まあ、もうアニゲーが出てきたら、もうそのね、その回は高確率で落ちるっていうね。感じでございます。学問もそうですよね。学問を引いても困ったってなりますからね。逆にね、スポーツだったらね、3回戦で出てきてもよしもらった、これで決勝いけるっていうね、もう見てて分かりやすいぐらいテンション上がりますからね、いろはさんの場合ね、スポーツが来たら。で芸能に関してはね、そんな自分で得意だとは思ってないんですけども、あれやっぱりなんですかね、昨日も、くだもさんもちらっと言ってたんですけども、芸能に関しては積み重ねっていうか年の功らしいですよ。昔からテレビを見てたら、それなりになんとなく分かる問題が多いっていう。そう言われればそうですよねっていう。まあ、10年前のね、アイドル、まあアイドルはあんまり得意じゃないんですけど、10年前のミュージシャンの話とか、10年前の俳優の話とかね。その辺だったら割となんとなく分かったりするんですよね。むしろ最近の方が苦手っていうね。感じなんでございますよ。はい。まあそんな感じで、暇を見てはゲーセンに行き、QMA をやりたいなっていう。やりたいな、やれてるわけじゃないところがミソで、まあうちのね、近所には、この間も南港からお送りしたわけですけど、本当に南港のね、ワールドトレードセンター、WTC。コスモタワー1階のね、ベイビー Q というゲームセンターが、うちから一番近いんですけども、そこに至っても、まあ、うちから電車を使って30分ぐらい。同じような距離に、難波があったりしますけど、本当に、うちからね、電車で2、30分っていう圏内に QMA がないわけ。遠いんですよね。なので、なんか、お出かけする機会があった時に、便乗してやるっていうね。わざわざ QMA をやりに行くっていうのがなかなか難しい感じでございます。まあ、むしろね、狙ってその QMA をやりに行ける環境だったら、お金が湯水のように消えていきそうな予感をしますけどね。まあ、そういう点で言えば、まあ、良かったのかな、気はしなくもないです。はい。さあ、そんな感じでもう15分ぐらいは喋った。素晴らしい。今日はスポーツ絡みの話を中心にお送りしてまいりました。鼻水がジュルジュルするよ。はい。で、明日も多分何かしらの話はするんじゃないかなという気はします。っていうか、明日が一番もしかすると仕事きついかもしれないな。ちょっと先々の仕事の予定をね、 ざっと整理したら、もう本当に今週来週あたりが大変なことになっているっていうね感じのいろはさんでございます。まあそんないろはさんが、毎週木曜日にお送りしております、いろはスクランブルでございますが、もしかするとまたね残業のせいでスタートが微妙になるかもしれません、朝ぐらい朝ね出勤前にスレートを立てていこうかななんてことを考えていたりします。はい、あとはそうですね、もうこれは毎日、告知しといた方がいいのかな、ブログサイトいろはオンライン、今これをねラジオを聞いていただいていると思います。いろはオンラインブログサイトいろはオンラインですね、メッセージフォームへのリンクがございますので、そちらからピッと入っていただいて、いろはさんに何らかのねメッセージ、この番組を聞いた感想でありましたりとか、いろはオンラインじゃないいろはスクランブルをね聞いた感想でございましたりとか、あとこんなことやってよみたいな要望でありましたりとか、その他もろもろラジオとは全く関係なくいろはさんに対する指針とかですね、まあこんなコーナーやってよみたいなそういう提案でもいいですよ。そういうものをいろいろとね送っていただきたいと思います。はい、いつ送っていただくと、いろはさんのワクテ稼働が100ぐらい上がりますのでね、皆さんのお力でいろはさんのワクテカゲージをマックスにしていただきたいと思うわけでございます。はい、そんなわけで本日は、会社からすぐ近くにあります南港中央公園からお送りしました。周回道路をずっと歩いておりました。今からもう今日はもう歩かずに電車に乗って帰りたいと思う、ニュートラムに乗って帰りたいと思います。はい、今20時17分なので16、7分は喋りました。はい、いろは、タイトル名を一瞬忘れた、危ない、DJ イロハウォーキンボリューム33、8月の18日月曜日分でございました。明日、明後日、し明後日、まあ、今週は多分ダラダラとずっと喋ると思います。お付き合いまたね飽きてなければ、お付き合いのほどいただきたいと思います。以上、お相手は DJ いろはでした。おやすみなさーい。てててててんててててんてててんてててんてててんてててんてててんてててん。